空手屋の信徒への手紙3章13節14節新約聖書345ページです。それでは拝読いたします。キリストは私たちのために呪いとなって私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。それはアブラハムに与えられた祝福がキリストイエスにおいて異邦人に及ぶためであり、また私たちが約束された霊を信仰によって受けるためでした。アメン。それでは宣教、すべての呪いは祝福にと題しまして末森牧師にメッセージをお願いしたいと思います。
一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ感謝いたします。私たちを今日もあなたの変わらないご愛で包んでくださり、私たちを嵐の中から、私たちの身を守り心を守り、あなたの神殿へと導いてくださいました、呼び集めてくださいましたことを心から感謝いたします。主よ、どうぞこのところにあって私たちに御言葉を語り、御霊を持って臨んでくださり、新しい週間の始め、いや私たちの信仰生涯において、私たちがいつもあなたと共に生きることができますように、あなたを仰ぎ見、あなたを信じ、あなたに信頼して歩んでいくことができますように、どうぞ私たち一人一人の信仰を今朝もあなたが引き上げてください。どうぞ私たちをあなたによって新しいものと作り変えてくださり、あなたの本当に身胸に従ってあなたに与えられた使命を最後まで御国に向かって全うすることができますように、私たちをどうぞこのところに一つとしてください。聖霊様、どうぞ息いてください。このところに臨んでください。私たちを全く神の子として新しく作り変えてください。いよいよレントの時に入りました。イエス様、今日もあなたの十字架を私たちに教えてください。すべての中心がここにあることをどうぞ御言葉を通して私たちの魂の奥底にしっかりと植え付けることができますように、聖霊様、どうぞ私たちを助けてください。今日ここに集うことができない愛する兄弟姉妹、格別に病の中にあるお一人お一人を主よ、あなたが憐れみ覚えてくださり、あなたが引き受けてくださったがゆえに癒される、その病の勝利に一人一人が新しい習慣も預かることができますように、どうぞ導いてください。すべてをあなたの御手に委ねます。感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、感謝いたします。今朝も皆様と共に礼拝に預かることができますことを本当に感謝いたします。もうすごいですね、昨晩から嵐の中で、ああもう主を助けてくださいとですね、本当に一人一人の足が守られるように、そしてどうかですね、今朝も多くの方々と礼拝できますようにとですね、こう嵐が吹くとやっぱりもう今日の朝の御言葉通りですね、今日の礼拝大丈夫かな、もういろんな不安がですね出てきて、もう私がその筆頭を言ってですね、不信仰になりながら、あ、いや違う、今日の朝の御言葉はそこでこそ主を信頼するんだとですね、こう立ち返りながら、まあ、今朝祈っておりましたけれども、このようにですね、礼拝が始まるとピタッとこの嵐が静まって、本当にこのところに身を置けますことを心から感謝いたします。先ほどあさり羊の祈りの中にもありましたけれども、先週の水曜日からこの受難週、ごめんなさい、受難節レントが始まりました。で、受難節というのはですね、イースターまでの、すなわち今年は3月26日までこれが続くんですけれども、イースターまでの日曜日、主日礼拝を除いた40日間ですね、これがレントとして、教会歴の中に定められております。そしてですね、このレントというのは、イエス様が公の生涯に出るにあたって40日間40夜断食をして祈られ、そしてですね、公のミニストリーに立たれたその40というところからですね、このレントがですね、与えられているとのことです。 この期間ですね、私たちはしっかり十字架に焦点を当てて、私たちの信仰生涯のすべて中心は十字架です。ですね、十字架によって私たちのすべての罪が贖われた、これが救いです。私たちがですね、しっかりそこを見失うことがないように、御言葉を共にですね、分かち合っていきたいと思います。またですね、今年も3月12日、13日に世界選挙リバイバル聖会が行われます。で、皆さんのですね、教会員の皆さんのボックスには黄色い紙をですね、性別祈祷のために入れておきました。でですね、この期間、来週の月曜日からですね、この特別な祈りの期間を持ちたいと思いますけれども、先ほどのですね、このレントというのはイエス様が断食をして、そして祈って十字架に向かわれたですね、その生涯の働きに向かわれたように、私たちも同じようにこの時ですね、21日間とですね、いう期間でありますけれども、少しでも主にお捧げしながらですね、イエス様が歩まれた歩みを共に歩んでいく、その信仰の告白として、また同時にこの聖会においては、私たちがさらなる聖霊の恵みを受けて、一人一人がしっかり愛し許し、そして使命を全うできるようにですね、誰も弟子たちご存知のように聖霊を受けなければ誰一人として主の使命を全うすることができないですね。イエス様に一番近い弟子たちがそうであったならば、もう私たちはなおさらのことです。聖霊を受けなければ誰一人として主の御心を行うことはできません。もう一生懸命自力でやろうとするからですね、私たちは疲れてしまう、本当にですね、嘆き悲しんでしまう。でも私たちは聖霊を受けようと、イエス様が、復活の主がヨハネ伝に語られましたように、それが主の御心ですから、私たちはこの時にですね、切に祈り求めながらこの聖会を待ち望み、また私たちに置かれてはですね、このレントの時を過ごしてまいりたいと願います。今日はそういうことで受難節の最初の礼拝になります。私自身はですね、とてもこの十字架を本当に深く語れるほどですね、まだまだ信仰のですね、本当に成長に至っておらず、なかなかですね、本当にこの十字架の深みに預かれない、なかなかですね、本当にそこに至っていない浅いものでありますので、とてもそのことを本当に皆さんに恵みを持って語ることは不可能でありますけれども、今日も聖霊様のお力をいただいて、ご一緒にこの御言葉から十字架の恵みにですね、もっともっと私たちの信仰が深まれられて、そして本当にあがない救いの喜びに生きることができるように、この御言葉に預かっていきたいと願います。今朝はこの購読箇所にイザヤ書53章を共に読みました。旧約聖書1149ページになります。ごめんなさい。このですね、52章の13節からこの苦難のしもべというところが始まりますけれども、イザヤ書はですね、この中に、42章から始まるところにですね、この主のしもべの姿というものが何箇所か書き記されています。でその中にあってですね、まあ、この時代はこの第二イザヤというんですけれども、イザヤ書は大変長くてですね、三部に分かれて書かれております。そしてこの第二イザヤと言われる今日読んだ53章の場所はですね、このバビロン、イスラエルの民がバビロンのもう末期ただ中にいて、そしてその中に、まあ、建てられていた主のしもべたち、また預言者たちの姿をこのところでですね、書き記されているということも言えますし、また言うまでもなくこのイザヤという預言者がですね、このようなしもべであったということ、そのしもべの役目をですね、ここに書き記されています。で私たちはこのところからですね、イエス・キリストを知る私たちにおいては、この53章に書かれている記事すべてがもうイエス様のお姿そのものであること、イエス様が歩まれたすべてはもうここに集約されてですね、書き記されていることを私たちは読むことができますですね。ここがすべて福音の中心であります。キリスト教はここがですね、イザヤ書53章、このキリスト教のすべてが書き記されていると言ってもですね、言い過ぎではない、それぐらいこの53章というのは私たちクリスチャンにとってですね、大切な大切な宝のとなるこの53章であります。そしてここにですね、今キリスト教の中心があると言いましたけれども、すなわちどういうことかというと、このイエス・キリストがですね、このお姿すべて今日ですね、共に読みましたけれども、十字架を背負って行かれた姿 ですね。キリスト教は、私たちの信じる信仰は、この十字架が中心であります。そして、この十字架と私たちがですね、いつも一言で言うときに、それが何を意味しているのかですね。御言葉をこの読んで分かる通り、十字架ということは、担うこと、そして負うこと、引き受けることですね。それを意味しています。今日のイザヤ書53章の3節のところに、彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。ですね。負うという言葉が出ています。また4節、彼が担ったのは私たちの病。彼が負ったのは私たちの痛みであったのに。これ、口語訳ですと、誠に彼は我々の病を負い、我々の悲しみを担った。老い、そして私たちの肉体におけるすべての病、心の病、そしてまた私たちの人生におけるすべての悲しみを担われた方ですね。そしてまた次のページに行きますが、6節のところにも、私たちは羊の群れ、道を誤り、それぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。11節、私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った。そして最後12節ですね、罪人に一人に数えられ、多くの人の過ちを担い、背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。すなわち十字架というものは負うということ、担うということですね。それが全てであります。そしてですね、これはですね、この苦難のしもべとして、書かれておりますけれども、これがまさに、主のしもべの姿であり、またですね、主に召されたものの姿であります。例えばですね、旧約聖書の詩編の106編の23節にですね、旧約聖書946ページのところに、モーセのことが記されているんですけれども、このところですね、946ページ、詩編の106編23節に、主は彼らを滅ぼすと言われたが、主に選ばれた人モーセは、破れを担って見舞いに立ち、彼らを滅ぼそうとする主の怒りをなだめた。ですね。ご存知のようにモーセというこの預言者は、イスラエルの旅がエジプトのこの奴隷からですね、救い出されるために一生懸命神様の前にですね、リーダーとなってイスラエルの民を導いていった。でもその過程においてはですね、40日この荒野の中において、すぐに救い出されたら、もうあれが足りない、これが足りないですね、神様に不平不満を言うようになった。でもその時にあたってもモーセは破れを担ってですね、イスラエルのこの民の弱さ、さまざまな破れを担って見舞いに立ちというふうに書かれていますので、この主のしもべの使命というものが、この徹底的に引き受けていく、担っていくということに書き記されていることはですね、言うまでもありません。私たちが他者を取りなすという時、預言者、このモーセにおいても言うまでもなく、すべての預言者たちにおいても、取りなすという時には、そこには常に十字架が立っています。担うことせずにですね、追うことせずに一生懸命祈る、それはなかなかそれはできない。本質的に祈りというものは十字架から祈られなければ取りなしていくことができない。すなわちそれはイエス・キリストが私たちにおいて取りなされたのは、十字架においてすべてを引き受けてくださったから。そしてですね、その時モーセが祈った時に、彼らを滅ぼそうとする主の怒りはなだめられていったというふうに書き記されております。イエス・キリストは全人類の破れを担ったお方です。この世を愛して、こよなく愛して、一人も魂が滅びることがないようにと、天の父は御子イエス様を私たちのもとに使わせてくださった。そして全人類、作られたものすべてです。担われていない人はいない。この世に生きてですね、もうオンギャーと生まれてから担われていない人は、いや、オンギャーと生まれる前からですね、神様は私たちを選び、そして担ってくださっています。その担ってくださったお方が、具体的に肉体を持ってこられたのが、この御子イエス・キリストであります。神に作られたすべての人間の罪、弱さ、そして病、人生に起こるすべての呪いと言われるようなものですね、それらを追われたお方、 担われたお方が救い主イエス・キリストです。それが私たちの信じる救い主です。ですね、ただ天井から力を持ってですね、ババッと奇跡をやられたんではない、病を癒されたのではない、引き受けたがゆえに、担ったがゆえに、病は癒された。今日のここに書かれている通りですね、彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの悲しみのすべて、それがイエス様のお姿でありました。しかしですね、そのお姿というものは、神の御子のであられるのにもかかわらず、今日の53章の2節のところに書き記されているように、この人は主の前に育った、見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。神の子としてこの地上に来られたけれども、その十字架を引き受けられるお姿においては、本当にですね、もう苦痛という苦痛では表せない苦難の極みの中に置かれた姿、悲痛で顔は引きずっているですね、肉体は本当にありとあらゆるところ傷を負っている、とてもこの人が神の子か、ああメシアかと思うことができない、人間の目にはとてもそれを理解することができない、そのようなお姿であった。そして彼は軽蔑され、それゆえに人々に見捨てられた。イエス様の追われた十字架というものは輝きなく醜いものです。人々に、そして神にさえ捨てられていくものでした。イエス様が十字架のですね、七弦と言われるその一つの中において最も中心的なものと言われているのが、我が神、我が神、なぜ私を見捨てたんですか。私たちの人生にとって幸いなことは、私たちと共に神様がいてくださることです。どんなに罪を犯しても主の身元に行けば許していただけることです。今日の弟子たちのようにですね、どんなに嵐の中にいても主が共にいてくださる、イエス様と同じ船に乗ることができる、これが人生の幸いです。最高の祝福を私たちは得ることができた。でも逆に呪いというものは何かというならば、神に捨てられることです。祈っても答えられないですね、求めても主が応答してくださらない、徹底的に神様に捨てられること、これほどのですね、人生の呪いはありません。しかしイエス・キリストはその呪いを引き受けられました。自分のお父様である方に捨てられるという、それがイエス様が受けた十字架です。ボンヘファーという人はですね、この十字架を、イエスが追われた十字架というものは苦しみかつ捨てられるものそのものとしての十字架であったですね。自世実はこの十字架を担うというですね、新たな私たちの新しい部分に入りたいと思いますけれどもですね、私たちが十字架を追わせていただく、さまざまな困難を通して十字架を追うとき、これは私たちがそれを通して主に栄光を返すことができるですね、栄光に満ち溢れる、パウロが恵みとして苦難を受けるというように恵みであります。しかしイエス・キリストが私たちのために追われた十字架は、軽蔑され、人々に見捨てられ、そしてすべての痛みを負った。今日のこの4節のところで、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだですね、神様に打たれて捨てられて呪われたから苦しんでいる、まさにイエス様が負った十字架はそういうものでありました。今日のですね、ガラテヤ書のところで後ほども開きたいと思いますが、まさに13節、ガラテヤ書の3章の13節に、キリストは私たちのために呪いとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書かれている方で、書かれているからです。で、これはですね、申命記の21章の23節のところにですね、ちょっとお開きになる方は、旧約聖書の、申命記の23章、その十字架がどういうものであったかですね、ごめんなさい、21章です。申命記21章の22節23節にですね、書き記されています。旧約聖書314ページのところに、ある人が死刑にあたる罪を犯して処刑され、あなたがその人を木にかけるならば、死体を木にかけたまま夜を過ごすことなく、必ずその日のうちに埋めねばならない。 木にかけられたものは神に呪われたものだからであるですね。これがまさにイエス・キリストにおいて十字架というものは呪われて、そして神に呪われ、そして捨てられたものとしてのこの十字架を神は引き受けた、イエス・キリストは引き受けたんだですね。そのことをこのガラテヤ書で書かれている通りです。そしてそこにおいてイエス様がすべてを担ってくださった。しかしですね、このところを読むとき、その罪を取り除くために、すなわち先ほどのですね、律法は成し得ることができなかった、すなわち私たちにおいてはですね、良いことをこれをしなきゃならないのは分かっている、正しく生きなければならないのは分かっているけれども、罪の力に惑わされてしまう、サタンの試みに惑わされてしまって、私たちが罪を犯してしまう、律法を完全に全うすることができない、その私たちの身代わりとなってイエス様がそれを引き受けられたですね。ロマ書に書かれているように、それを御子イエス様がですね、神であるお方が肉体を持って私たちの罪を処断してくださったですね。これが例えばモーセが先ほど言いました民の破れを担ってですね、取りなしたわけですけれども、モーセも一人の罪人に過ぎません。聖書に出てくる預言者すべてはですね、罪人の一人に過ぎない。立派な働きはするかもしれないけれども、お神の子ではないですね。しかしそのところにおいて、そのモーセが担った、また多くの預言者が担ったところでは、決して完全に私たちの人間の全人類の罪を引き受けることはできない。それゆえに神の子であるイエス様が私たちのもとに使わされて、そして肉を持って処断してくださったですね。そこに十字架の意味があるわけですけれどもですね。そしてしかし、私たちはこのイザヤ書を読むときに、このようにイザヤ書の中に書かれています。しかし私たちは思っていた、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。すなわちその十字架が私たちのためであったのに、この五節からのところに書き記されています。彼が差し貫かれたのは私たちの背きであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎めのためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。しかし私たちは思っていた、彼は神に打たれたから苦しめられているのだと。すなわち私たちにおいて十字架、イエス・キリストが担ったその十字架の苦しみというもの、悲しみというものは、私たちの人生における、生涯における、すべての罪、呪い、悲しみであったのに、しかし私たちにおいてはそれを気づくことはできない。そして私たちは羊の群れ、道を誤り、それぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。私たちは常にですね、本当に的外れな人間であります。この罪というのはですね、言語で的外れということを意味しております。私たちは常にですね、罪を犯しながらも、でもそれを神様のもとにおいて持っていくことができない。ごめんなさい、言うことができない。そして時に私たちがですね、これが私たちのためであったのに、あなたのためであったのに、いや勝手にですね、神様に打たれたんでしょう、この人がですね、この人が勝手に十字架に行って、そして苦しめられているんでしょう、それぐらいにしか思うことができない。しかしその私たちのその罪さえも一切を主はイエス様に引き受けさせられた、担わされた。パウロはですね、第一コリントの一章のところで、十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力ですというふうに語っています。すなわち知恵ある者には神の子が十字架にかかって死ぬなどということはとても信じることができない。頭を使ってはですね、神の子が十字架にかかってそれこそ呪われたなんていうことはあまりにも愚かな現実ということでしか知ることができない。しかしイエスが追われたのは 私たちの背きのためであった。このパウロのですね、コリントにおいても、今日読んだガラテア書においてもですね、読むとよくわかることは、パウロがいかに十字架を語り、そしてこの語られたコリントの人たち、ガラテアの人たちはみんな信仰がある人たちです。ですね、もうすでにイエス・キリストを信じて救いに預かった人たちです。でも、パウロはもう一度十字架を語らなければならなかった。この人たちにですね、第一コリントのところによるならば、パウロはこの十字架の言葉こそが私たち救われる者にとって神の力なんです。すなわち十字架の言葉とは十字架につけられたイエス・キリストです。23節のところに十字架につけられたキリストを私たちは述べ伝えています。またパウロは2章のコリント第一コリントの2章の2節のところにおいても、なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外何も知るまいと心に決めていたからです。なぜこれほどにパウロは語らなければならなかったのか。それはコリントの教会の人たちが十字架から離れてしまっていたからです。救いの原点がどこにあるのか。救われて自分たちは何か立派なものになったかのようにですね、人を比べてみたり、人を裁いてみたり、自分の賜物ばっかり誇ってみたりしていた。十字架に結局焦点が開いていなかった。そうです、主は復活されました、勝利者です、勝利者です言いながらも、ホットの悔い改めは十字架から起こってくるものです。その十字架の悔い改めに至っていなかった。今日のガラテヤ書のですね、ところ3章の1節のところを読むと、パウロはですね、パウロ先生はちょっと言葉が悪かったようですけれども、ですね、ああ物分かりの悪いガラテヤの人たち、誰があなた方を惑わしたのか。目の前にイエス・キリストが十字架につけられた姿ではっきり示されたではないか。でも今あなたたちはどうですか。その十字架が見えなくなっている。だからもう一度パウロはコリントにおいてもガラテヤにおいても十字架につけられたこのキリストに私たちのすべての救いがあるということ、そしてもう一度ここに立ち返らなければならないということ、イエス・キリストが十字架においてすべてのあなたたちの呪いを引き受けられた、だから今あなたたちの人生が祝福され、そして生かされているのだということ、そのことをパウロは何度ともですね、このところで語っています。私たちもこのレントの期間、また私たちの信仰生活が常にここに焦点が当たっていなければ、すなわち先ほどイザヤ書の53章でですね、語られましたように、彼が差し貫かれたのは私たちの背きであり、彼が打ち砕かれたのは私の咎のためであった。イエス・キリストが受けた懲らしめによって私に平和が与えられた。イエス・キリストの受けた傷によって私は癒された。ここに常に私たちの信仰の中心がなければ、私たちはパウロが語ったコリントの人たちのように、ガラテヤの人たちのように、結局救いに預かっていながらも本当の恵みに至ることができない。救いに預かりました、でも片方では私たちは人を裁いている。全人類の罪のためにイエス様は引き受けられたのにもかかわらず、私たちは一向に引き受けることをしない。口で人を裁きながら信仰生活を歩んでいる。愛することも許すことも求めることもないですね。私たちはそのまんま変わることもなく歩んでいってしまうならば、私たちにですね、今日のコリントでパウロが語った、またガラテヤで語ったように、なんと物分かりの悪い人たちを、そのように私たちが過ごしていたらですね、本当のこの救いの贖いの恵み、そして喜びに至ることはできません。私たちの人生のその底辺にあって、私たちが信じることができない時ですね、本当に呪いのような現実を生きるそのただ中にあって、すべてを引き受けてくださった、すべてを担ってくださった、そのお方が私たちの贖い主であるということ。私たちは道を誤りですね、的外れに生きてしまう、その時であっても、主は変わらずに私たちを担われた。私たちを追い続けてくださっている。 そして私たちの起こるすべての呪いと思われる人生の出来事を十字架において引き受け、そして勝利へと変えてくださる、そのお方が私たちに与えられているということ、このお方こそが私たちが信じる贖い主、救い主、イエス・キリストであります。この一点において、十字架において、イエス様は私たちの人生を呪いから祝福に変えてくださいました。イエス・キリストが全てを担うことを通して、追うことを通して、悲しみ、人生に起こる全てを主は底辺にあって担ってくださっております。今もなお担ってくださっております。私たちの人生で起こる愛する者のですね、推しに渡してしまうこと、また病に打ちしがれること、また私たちが生活の中において、社会の中において屈辱を時に受けること、悔しさを覚える時こそ、しかしその時こそ私たちはこの全てを引き受けられた十字架の主を仰ぎ見なければなりません。その時こそ私たちはこのイザヤ書の御言葉を、私たちのために担われたイエス様の十字架のお姿を拝さなければなりません。そしてその時、全ての呪いをイエス・キリストがこの十字架の一点で引き受けてくださったがゆえに、全てが祝福に変えられていった。ヨハネ伝のイエス様はですね、語られた羊飼いは羊のために命を捨てる、それは羊が豊かに命を得るためであると、そのために私は命を捨てると言われ、イエス様は十字架に向かわれました。今日も明日も変わらず、このお方が私たちの救い主です。このお方が私たちの悲しみ、今思っている皆さんの心の内にあるすべてのことを、イエス様が今底辺にあって引き受けておられます。それゆえ、私たちの人生で起こるイエス・キリストを主として生きる私たちにおいては絶望はありません。なぜならイエス様がその絶望すべてを引き受けてくださったからです。私たちの人生に呪いはありません。イエス様がその呪いのすべてを引き受けられたからです。私たちが神に見捨てられることはありません。イエス様が見捨てられるものとなってくださったからです。私たちはいつもそのことをしっかりこの時に心に刻みながら、私たちがどんな苦しみの中にあってもイエス様のもとに行きましょう。イエス様の十字架のもとに行きましょう。そして救いに預かりましょう。信仰をいただきましょう。そして私たちにおいて起こるすべてのマイナスと思われること、十字架によってすべてプラスにしていただきましょう。すべては益になるとパウロが語っております。私たち召されたもの、イエス様を信じる者にとってはすべてが益となっていきます。しかしそのすべてが益となる、益とされたのはイエス・キリストが追われたからであるということ、どうか私たちの信仰生活が虚しく勝利をあがめるものでありませんように、虚しく復活を語るものでありませんように。復活を語る者は十字架が何よりも知っている者たちです。十字架の穴がないがどれほどの力あるものか、それを知っている者たちです。イースターに向かって歩む一日一日、この一日一日、どうぞ主よ、私に十字架を教えてください。イエス様が追われた、その引き受けられた十字架によって、今の私たちの生涯が御国に至るまで勝利であることを教えてください。そのことを共に祈っていくものでありたいと思います。最後に一節だけ共に御言葉を読んで終わりましょう。イザヤ書の46章3節4節をご一緒に読んで終わりたいと思います。イザヤ書46章3節4節、旧約聖書1137ページ、イザヤ書46章の3節4節をご一緒に読んで終わります。三杯、私たちに聞け、ヤコブの家よ、イスラエルの家の残りの者よ、共にあなたたちは生まれた時から追われ、胎を出た時から担われてきた。同じように私はあなたたちの老いる日まで、白髪になるまで背負っていこう。私はあなたたちを作った、私が担い背負い救い出す。アーメン。一言お祈りいたします。ハレルヤ。恵み深い愛なる天のお父様、 あなたの皆を心から褒めたたえます。あなたの十字架を心から賛美いたします。イエス様、今日も私たちのために血を流し、涙を流し、取りなし、祈り、私たちがこの呪いの人生から誠に祝福に満ちあふれる、喜びと感謝と賛美に満ちあふれる人生を私たちが生きるようにと、今日も取りなし担ってくださっているイエス様、心からあなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。十字架こそ私たちの誇りです。イエス様、私たちには何もありません。イエス様は本当に何もない無力な私たちです。しかし、その私たちの無力さすべてを引き受け、私たちの人生の悲しみ苦しみすべてをどん底であなたが担ってくださり、私たちが今生きた新しい命をいただき、生かされ喜びに生きることが許されていること、すべての呪いは祝福に変えられたことを信じて心から感謝いたします。どうぞこのレントの期間、私たちにますます十字架を示してください。ますます十字架のその深さを教えてください。イエス様、あなたがどれほど私たちを愛されているか、私たちに教えてください。私たちに語ってください。私たちに見せてください。イエス様、その御傷を私たちに見せてくださり、私たちがどうぞあなたの十字架を仰ぎみ、どのような試練の中、嵐の中にあっても、イエス様、ただ一点あなたの十字架を仰ぎみ、力を得ることができますように、どうぞ新しい一週間の歩み、私たちをお導きください。あなたが必ずそうしてくださることを信じます。どうぞ主よ、世界宣教の働きをされている野口宣教師ご家族の上に、新しい一週間どうぞ様々な災いから守り、十字架の主よ、あなたを仰ぎ見つつ、先生ご家族が本当に励まされ強められて宣教の働きをなすことができますように、世界中に散らされたすべての宣教師お一人お一人が、あなたの十字架と本当にその復活の力に預かりながら歩むことができますように、そしていよいよこの福音が暗闇に、最も暗いところに届いていきますように、主をどうぞ導いてください。心から感謝し、すべてを御手に委ね、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。